皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
それよりもさ、当社の商品は健全にご使用いただくことを目的としております。楽しく明るくご着用くださいってあるんですけど、何ですかそれは。いや、このね、坂本くんっていうのを買ったんですよ。はあ、坂本くんですか。その注意書きに楽しく明るくご着用くださいって書いてあるんですけど、これ辛く苦しく着用するっていうのはどういう時なんでしょうかね。よくわかりませんね。それにしてもこの坂本くんですが、このタイトルの文字フォトショップで加工しているんですけど、あまりにも汚いですね。そうですね、なんかとにかく隙間だらけというか、レイヤー効果をかけてはいるんですが、2つ文字を重ねていって、その文字と文字の間に、まあ、口で言うと難しいですね、これ。ちょっと写真に撮って、ホームページにアップしときますんで、興味のある方は見てください。ちょっとこれはないんじゃないのっていう。まあ、それに、まあ、この明るく楽しくご着用くださいってあるんですけど、いや、これね、暗く辛く着用なのじろ。おんしゃ、今日も辛いことあったんけ。そうぜよ、そうぜよ。毎日毎日の残業での辛いことばっかりやべ。まあ、辛いときはの、坂本くんでも着用して、もっと落ち込むんが一番ぜよ。そうじゃの。いやいやいやいや。ギノさん、ギノさん、今日は誰ですか？
今日は武田久吉さんです。
誰ですかそれ。久々に誰ですかそれ的な人ですよね。
そうですね、ほんまに誰ですかそれ的な人ですけど、実はとてつもなくすごい人なんですよ。
実はとてつもなくすごい人。前回お名前出ましたっけ？前回はアーネスト佐藤さんですよね。佐藤さんと関わりあるといえば、佐藤さんのお子さん？
はい、そうです。アーネスト佐藤さんの次男にあたります。そしてこの武田久吉さん、なんと、尾瀬の父と呼ばれております。
尾瀬？尾瀬というと、あれですか？夏が来れば思い。
はい、そうです。夏が来れば思い出す、尾瀬です。その尾瀬を世に紹介し、保護に努めた尾瀬の父なんです。なんと尾瀬に行くと記念館もあります。尾瀬を利用して、貯水池発電計画や尾瀬ダム建設が持ち上がったんですが、これに猛烈に反対して尾瀬を守りました。しかし、それは多すぎる尾瀬探訪者によって、自然破壊が進み、
尾瀬を世に紹介したのは間違いだったかもしれないとも言ったそうです。
そうなんですか。まあね、人が増えたら自然破壊っていうのも仕方ないことかもしれませんよね。そういうわけにはいけないんでしょうけど、まあ今はね、尾瀬といえば板が敷いてあってその上しか歩けんようになってますけどね、武田久吉さんが紹介した頃はそんなもなくて、至るところに足跡がズポズポズポズポ出てきてきたのかもしれませんよね。そうですね、武田久吉さんですが、なんと10歳で登山を始め、14歳で植物学者の牧野富太郎さんに出会っています。そこでやっぱりその植物を集めるか見ることにの楽しみに触れ、登山そのものの趣味というよりも植物を見るために山に登ったっていう、それで至るところの山にも登ってますね。で、父であるアーネスト佐藤さんが家族のために用意した家っていうのがありまして、もともと旗本の家だったそうで、500坪もあり、庭には池もあったそうです。
で、武田久吉が山から取ってきた植物や昆虫をいっぱいそこで育てていたんですけど、武田久吉さんの娘の代になって相続税が払えずに手放したそうです。500坪の、それって東京でしょ？相続税って一体何十億とかの世界なんでしょうね。そうですね。そうなんじゃないですかね。今では法政大学の図書館が建ってるそうです。そしてこの、武田久吉さん植物学の権威になるんですが、なんと1905年に日本山岳会を設立します。日本山岳会ですか。はい。日本にはもともと登山の趣味というのはなかったんですけど、登山を趣味にするっていうのが海外から入ってきまして、でこれをもっと広めよう深めようということで山岳会を作ったんですが、個人の集まりによるクラブだったんですけど、日本体育協会からの海外登山の助成金っていうのが日本山岳会に独占されており、一般社会人が海外での登山をしようとしても助成金がなかなか降りずに、まあ厳しいということで、結構その不満が日本体育協会やら日本山岳会に集まってたそうです。それでこのままじゃいかんって言うんで、日本山岳協会というちょっと名前が紛らわしいんですけど、協という文字があるかないかの違いなんですが、日本山岳協会を設立しました。なんとその初代会長だそうです。じゃあ日本山岳会と日本山岳協会両方に携わってるんですか。すげえ。そんな人がアーネスト佐藤さんの次男、しかも尾瀬の父。すげえすげえすげえすげえ。まあ、植物学の権威ですので本も執筆されておりますね。なかなか世に知られていないんですけど、もっとね、この人有名になっても。これね、尾瀬の記念館のホームページ見たんですけど、アーネスト佐藤の次男だとは一言も書いてないんですよ。書いてもいいと思うんですよ。全然尾瀬と関係ないかもしれませんけど、アーネスト佐藤さんですよ。幕末のあらゆる事件を見てきた。日本大好きイギリス人ですよ。歴史に名が乗ってるんですよ。いや、それだけでもすごいという。確かにね、たまたまね時代に名前を残した人の息子娘っていうだけで、それでね、もてはやされたらね、それはちょっとね、おかしいんじゃねっていうのはあるじゃないですか。だからこそ封建社会ではないこの時代においては、有名人の子孫が何をしているか、いや、さっぱりわからないと。徳川家の子孫はそれなりに今でも金持ちらしいですけど、初代内閣総理大臣伊藤博文の子孫が今どこで何をしているかなんか全然わからないですよね。ですか、伊藤博文の子孫だからというだけでチヤホヤされるとか名前が出るとか、そういうのは確かに間違ってはいるんです。だからそれだけで偉業を称えるわけにはいけないんですけど、この武田久吉さんに限って言えば、植物学の権威で、尾瀬の父と呼ばれているんですから、それに佐藤という名前が、アーネスト佐藤という名前が、加わってもいいんじゃないかと思うんですよ。アーネスト佐藤さんと、植物学、登山、もろもろは関係ないかもしれませんが、アーネスト佐藤さんの次男であることにより、海外留学も果たせたのかもしれませんし、でかい、庭のある家にも住めてるんだと思うんですよ。
なるほど、すごいですね。
まあ、確かに歴史好きにとってみれば、アーネスト佐藤さんというのは超有名人ですけど、一般ではあまり知られてないですよね。幕末の志士というわけではないから、知られてない上にその息子さんが尾瀬の父なんて、その尾瀬とその周辺と尾瀬が大好きな人以外誰も知らないですよね。でもそんな知らない人たちが今の日本を支えているのかと思うと、やはりその坂本龍馬は結局何もしなかったんだなっていうのが浮き彫りになってきますね。坂本くん、そうですね。この坂本くんの文字の汚さから考えるとね、坂本くん、ちょっとこのタイトルはね、ちょっとないんじゃないかな、いくらなんでも。ちょっとね、まあ、わざととは言い切れんよね。
わかりました。そんなところですか。はい。 暗く辛く着用しましょうか。それでは皆さん、さようなら。さようならぜよ。